清流豊川のほとり、白い校舎のその中に個性豊かな頭脳がいっぱい、学生たちと青春を燃やしています。創造先生カタログ、この時間は豊橋創造大学および豊橋創造大学短期大学部の先生を一人2週ずつじっくり紹介していくコーナーです。今日は豊橋創造大学保健医療学部理学療法学科森上明弘先生に聞きます。
え、森上先生、あの森は森林の森に上下の上で、下のお名前がですね、あのアジアとか漢字で書くときのアに、それから城、キャッスルの城に対比例のようで、これ何と読みするんですか？
これは明弘です。
明弘さんとおっしゃるんですね、
はい、
素敵な漢字ですね、お名前。
ありがとうございます。
珍しいですよね。
はい、そうですね。これには少し意味がありまして、
うん、
アジアに、うん、太平洋のような大きな城を建てろという、
おお、
壮大な夢が父にあったみたいですけど、
はい、
こんな僕です。
先生、あのご兄弟は？
あ、兄がと二人で、
じゃあ
兄弟二人です。次男です。
次男でいらっしゃって、
はい、
お父さん、アジアに太平洋のような広大な城をと、
はい、
いうことで明弘さん。
そうです、
明弘さんと名前自体は珍しくないですけど、この字は私も初めて。
そうですね、学校の先生にも名前に城をつけるやつはいないよって小学校の時には言われました。
で、森上さんという名字もこの辺だとちょっと珍しいなと思うんですけど。
そうですね、僕静岡なんですけども、静岡でもそんなに多くはないです。
へえ、先生もともとじゃ豊橋の方じゃなくて静岡のご出身。
はい、そうです。
なんですね、
はいはい、岩田市。
あ、岩田市。
はい、
じゃあそんなに豊橋からは遠くないですよね。
そうですね、車で朝ですと1時間10分から20分ぐらいですかね。
今通ってらっしゃるんですか？
はい、そうです、そうです。
毎日？
はい。
創造大学には来られてどれぐらいになるんですか？
いや、去年の9月からなんで、まだまだ。
あ、じゃあ9、10、11、12、1、半年経ったかなっていう。
そうですね、
感じで、
はい、
それ以前も創造大学っていうのは来られる機会っていうのは何度かあったんですか？
理学療法士になるため、養成機関では必ず臨床実習っていうのがありますので、そこで、臨床実習会議、バイザー会議っていうのがありまして、前前職の職場の公立森町病院も本大学の実習先でもありましたのですから、そこで実習バイザー会議には出席してたので、何度かは来たことはあります。
あ、じゃあ創造大学の学生さんと触れ合うのは初めてじゃなかったわけなんですね。
そうですね、
うん、
実習生として携わらさせていただきました。
前から知ってた、
はい、
だけども、9月から本格的に創造大学の方に来られたということ で、
で、ね、
先生今回ですね、理学療法学科の先生ということで、
はい、
お話を聞いていきたいんですが、
はい、
私もこのコーナーで理学療法学科の先生は何かお話聞いてまいりまして、
はい、
こう足とかが動きにくくなったり、手とかが動きにくくなったり、体が悪くなった患者さんが元に戻るようにしていくのがこの理学療法士というお仕事、
はい、
国家試験なんですよね。
そうですね、
はい、難しいんですか？
そうですね、難しいかなと思いますけど、一生懸命4年間勉強すれば、ほとんどの学生さん、ほとんどの学生さんというか受かりますので、
はい、国家試験って、こう試験に試験ってなんかね、もうその試験っていう言葉だけでちょっと身構えちゃうじゃないですか、
はい、
それにさらに国家がつくとなんか余計ちょっと難しいイメージなんですけど、
はい、
やっぱり人の体に関わるお仕事なので、その辺はしっかりと勉強して臨まなきゃいけない資格なんですね。
そうですね、あと余談ですけども、うん、その免許証がかっこいいんで。
え、理学療法士のですか？
はい、僕は好きなんですけども、うん、皆さんどう思うか分かんないですけど、免許証に透かしがあるんですよ。はい、
自動車の免許証にはないですもんね。
あ、全然違うんで、もし興味があれば、うん、国家資格持ってる人の免許証を見せてもらって、透かしを見ると、おお、これが国家試験の免許証かっていう感じで。
先生の、はい、今日持っていらっしゃらないんですか？
それは秘密ということで。
秘密。あ、顔写真とかも入るんですね？
入らないです。
あ、
表彰状みたいな免許証です。
あ、大きいんですね。
そうです。
じゃあ自動車の免許みたいに財布に入れて持ち歩くっていう感じではないんですね。
違います。
ちょっと持ち歩くにはでかすぎる。
はい、額縁にして自分の部屋に飾っとくっていう感じですかね。うん、
はあ。で、それに透かしが入ってる。
はい。
じゃあちょっと他のそういった資格と比べると違いますね、やっぱり。
どうなんですか、他の、実はね、他の免許証見たことないんで。
でもよく病院とか行くとお医者さんのやつとかね、
多分あるじゃないですかね、透かしは。
よく見たことないですけど、
はい、
先生は、森上先生は気に入ってると。
そこの透かしがあるところは自分でかざして、かざすことはそんなめったにないですけど、額出さないと見えないんで、
はい、かっこいいなキラキラしてるな。キラキラしてるんですか、ちなみに。
僕の額はキラキラしてます。
なる、森上先生のはキラキラしてるということで、じゃあ、あの学生さんたちは創造大学で4年間、
はい、
理学療法学をしっかり学んで、
はい、
で、卒業をすると試験を受けるという形になるんですね。
そうですね、国家試験の受験資格は与えられますので、うん、それで受けていただくって形ですかね。
逆に言うと理学療法士の資格を取るためにはしっかりそういった規定の時間数学ばなければ試験受験資格っていうのは得られないわけなんですね。
そうですよね、はい、
じゃあ外の病院での実習もあったりとか。
そうですね、当大学ですと1年生と3年生と4年生の時にあります、う
ん、今時だとね、中学生とかがよくこう職場体験とか行ってね、地域の職場に出かけて行って、
はい、
1週間あたりこう大人の職場を体験するわけなんですけど、それとはまた雰囲気が違うんでしょうね、
はい、そうですね、やっぱり医療人と医療人らしさとか、医療人とはとか、理学療法士とはとか、理学療法士らしさとか、いろんなそこの中でまた社会人として求められるところもありますんで、そういうところは大切かな、大変かなと思います。
じゃあ大学で学ぶ座学とはまた違った実践的なものが実習では学べると。
そうですね、知識と技術とそういうマナールールっていうところも入ってくるんで、
はい、でしっかり学んだ後は国家試験が待ってると、は
い、そうですね、
うん、で合格すると透かしが入った免許証がもらえると。
そうですね、
ということでね、はい、学生さんたちを毎日励んでいると、
はい、
いうことなんですけど、
はい、
先生は創造大学では学生さんにはどんなことを教えていらっしゃったりするんですか。
これからの担当科目としては理学療法評価学と、あとこの半年間は上野先生について理学療法技術論とか技術実習とか、そういうのをつきながら授業を担当させてもらってました。
あ、なるほど。じゃあ学生さんと直接こうやり取りするっていうことはあんまりないんですか。
いや、ほとんど学生さんとのやり取り。
あ、へ、はい、じゃあノートチェックしたりとか。
そうですね、
うん、
はい、
テストの採点したりとか。
テストのさ、僕は今までこの半年は週ではないんで、テストの採点まではしてないんですけど、
うん、
はい、
うん、で、まあ、そうやって創造大学に来られて半年なんですけど、
はい、
逆に、まあ、先生今までは現役で理学療法士としてじゃあ働いていらっしゃる。
そう、臨床の方に、はい、やらせていただきました。
病院で勤めていらっしゃったわけなんですけど、
はい、
ご専門、まあ、理学療法士さんって体のことを扱うわけですから、
はい、
人間の体も範囲が広いじゃないですか。
はいはいはいはい。
特に先生のご専門っていうとどんなところなんですか。
そうですね、僕の病院としては総合病院が主だったんですけど、全体的に見てたかなと思うんですけども、やはり整形外科疾患とかが多かったかなと、
うん、まあ、整形外科疾患でも高齢の方から若い方からスポーツだったりとかで、まあ、高齢になってきて体が衰えてしまってっていろいろあると思うんですけど、
はいはい、
お得意なところは。
お得意、
うん、まんべんなく全部って感じですか、総合病院ですから。
そうですね、地方都市の総合病院なんで、もうちっちゃい子からお年寄りまで、
うん、
全然関わり関係なく見てたっていうのは、はい、
やっぱり理学療法士としては、
はい、
こうリハビリを主に付き添って、
はい、
サポートしていくという。
そうですね、患者様のご家族を中心にその人らしさっていうのをどう表現していくかっていうところで、それも理学療法士だけではないんで、その理学療医師もいますし、産業療法士、言語聴覚士、もちろん看護師さん、そしてまた医療助手の方とかソーシャルワーカーとか、多職種連携でやってますから、 その中でもまた多職種連携の中でも小学生だったら学校の先生とか、社会人ならば職場の方に来てもらったりして、いろいろその学校のニードゴールとかにのものに合わせてこちらもリハビリを実施していかなくちゃいけないというところがありますので、やっぱりどうしても 他方面多角的に判断しないといけないんで、そこら辺を注意するためにもやっぱり多職種連携というか、多くの方とその人を支えて、その人が何を求めているかというところで展開する、その人らしさというのをどうアピールというか展開できるか、これが人生において展開できるかというのはやっぱり大切にしてきたかなと思っております。
やっぱりこう例えばお子さんだった場合、その学校の先生とかね、にお話しされたりっていうのやっぱ生活する中ではお家の方以外にも必要不可欠なところではありますもんね。
そうですね、やっぱり例えば学校ですと親御さんとしては玄関まで送ってって、じゃあ学校ってバリアフリーじゃないんで、階段もありますし、で教室入ったとしても教室からずっとトイレ行かないわけにはいかないんで、トイレまでどうやって行くの、ただ荷物もあるんで、じゃあ学校の外まではお母さんとかお父さんとご家族が教科書持ってきてくれますよ、だけど学校の中入ったら誰がそのカバンとか筆記用具とか運んでくれるのっていったところで、やっぱりあんま過解除になりすぎるとできることもできなくなってしまうんで、一応ここまではできます、この子はこの患者様はできますよっていうことを提示させてもらって、その後にだからこういうところができないんで、こういうところはできたら手伝ってもらえますかっていうところの線引きとか、あと学校でしたら教室で気をつけてくださいとか、そういうところはありますね。とかあと会社でしたらこういう作業ですと余計に腰痛がひどくなったりしますんで、このぐらいのところで荷物を置くように、すいませんけどここに台を置くようにしてもらえますかとか、そういうところはありますよね。それとかあと交通手段でも踏切があるんで、踏切だと転びやすいんで少し遠回りしますんで、交通経路としましては今までよりも少し時間がかかっちゃいますっていうところはご案内させてもらった、ご報告させてもらったりとか、そういうところの協議っていうのはやらせてもらったり。
じゃあ患者様が、まあ、そのさっき先生が言われた言葉の中に過解除っていう言葉がありましたけど、はい、よしよししすぎちゃダメ。
そうですね、そうするとできることもできなくなっちゃうんで、
それを、まあ、加味しながら
そうですね、
できない、やっぱりどうしてもできないことがあるから、それを周りの人にいかにサポートしてもらうか、はい、
そうですね。ですから親御さんにも日常生活の中でどうしても手が出るのはやっぱり優しさっていうか当たり前なんですけども、そこは優しさが優しさじゃなくなる時もあるんで、この子は僕たちより長生きするっていうところも踏まえて、やっぱりこの子たちっていうか子供対象ばっかりお話ししてすいませんけども、そういうところでやっぱりできるところもできなくなってしまうんで、優しさが裏目に出ることもありますんで、ってことは指導させてもらうときはあります。
それ逆に言うと高齢の方も一緒ですもんね。
そうですね、はい、
やってあげてばっかりいると動けるところが動けなくなってくる、
はい、そうですね、ですけども、そうですね、
はい、という、まあ、アドバイスもされているので、
はい、
患者さんやご家族の方だけじゃなくて、その周りの環境に関わる人たちにもそういった助言をされてきたと、
はい、そうですね、
いうことですね。はい、まあ、そんなところで、先生、患者様やその周りの方と関わってこられながら、なんかご自身で研究されてたこととかそういうことはあるんですか？
そうですね、自分の専門というか興味ある研究としてはやっぱりリハビリテーションの栄養というところと地域理学療法学っていうのがあるんですけども、でやはり高齢者になるとやっぱり低栄養になりますよっていうところもあるんですけども、やっぱりその中でやっぱり消化するっていう部分とお口から入れるっていうところもあるんで、やっぱり口腔機能をどう維持しながら、そう身体筋肉とかに影響するか、それで筋肉が落ちればやっぱり低活動になったりするんで、そういうところは興味あるかなというところと、あとエイジングインプレイスって 言葉があるんですけども、やっぱり住み慣れた地域で年を重ねるっていうところで、どう住み慣れたところで生活支えていくかっていうところで、やっぱりその中でもやっぱり運動活動性っていうのを維持するためにやっぱり栄養とかいうところとか、そういうところも興味があるかなっていうところで、関係があるかなと思って興味があります。
まあ、看護の方の先生方にお話聞いても、理学の先生にお話聞いてもそうなんですけど、やっぱり今在宅であったりとか、その地域でっていう問題ってすごい大きくなってるって言っていて、言われていて、もう地域でこう、まあ、リハビリをしていく、地域に根ざしていくっていうのはすごく今こう時代的にはとっても重要なところなんですよね。
そうですね、
でさらにそのためには栄養が必要だろうと。
そうですね、やっぱり入院生活の中で低栄養になってもいけないし、またお家に帰られて低栄養になって、やっぱり体の状態が悪くなって入院されると、やっぱり患者さんも不幸ですけども、やっぱりご家族も不幸になられるんで、やっぱりそういうところのこう支えられたらっていうところもありますよね、はい、あと地域、なんで地域なのかっていうところもあるんですけど、やっぱり豊橋はすぐ近くに行けば八百屋さんもスーパーさんもあったりして買えるかもしれないですけど、やっぱり地方に行けば八百屋さんまで買い行くの大変だよ。お家の中では料理できたりできるけど、じゃあその食材を買い行くためにはどうする、移動手段はどうするのっていうところが、いろんな問題があるんで、そういうところも含めて活動性かこうっていうところも踏まえての栄養学っていうのは興味
が広いですね、とってもまあね、豊橋はまだ街中ですけど、ちょっと奥の山山間部に行くとね、やっぱりそういう問題っていうのはすごい言われていることですからね、移動販売車を利用したりとかね、はい、言われてますけど、本当に今時代を森上先生は追いかけていらっしゃるわけですね。
いや、その子皆さん興味があるかなっていうところと、やっぱり、はい、住み慣れたところで年を重ねるっていうことは、で若い年、お年寄りばっかじゃなくて、最近の学生さんの就職のことを考えても、やっぱり自分の生まれ育ったところで社会的に貢献したいっていうところで、その生まれ育った住み慣れたところで就職したいっていう子もすごく多い、当大学も本学も多いんで、まあ、お年じゃないだから住み慣れた地域じゃなくて、若い子でも住み慣れた地域でっていうところでありますんで、まあそういうところを考えれば、老いも若きも地域っていうのはやっぱりみんな考えてるかなと、やっぱりふるさとっていうのは大切なのかなと。
あ、なるほどね、はい、あ、じゃあ若い方も高齢の方も同じ地域にいることで、地域がこう、はい、ウィンウィンの関係で成り立っているわけですね。
そうですだと思います。
お年寄りばっかりじゃダメ、若い人ばっかりじゃダメ、
はい、
両方いてみんながこう平均的に暮らしていけると、はい、いうことで、それが理学療法につながっていくわけなんですね、はい、はい、ということで、今回はですね、理学療法学森上先生にお話を伺いしました。先生ありがとうございました、
はい、こちらこそありがとうございました。
先生レビュー by 学生。
豊橋創造大学理学療法学科3年生の山口彩乃です。森上先生は昨年まで臨床で働いていて、ものすごく知識が豊富な先生です。とても熱心に授業をしてくださいます。研究室を訪ねると、いつでもどんな相談にも親身に乗ってくれる優しい先生です。
創造先生カタログ、いかがでしたでしょうか。この時間は豊橋創造大学及び豊橋創造大学短期大学部の先生を一人2週ずつじっくり紹介していくコーナーです。来週のこの時間も今日紹介した先生、豊橋創造大学 保健医療学部理学療法学科森上昭弘先生に聞きます。お楽しみに。